ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、鳥取県出身で松江市ぽよぽよクリニックの高佐雄一さんと、出雲市国立大学法人島根大学医学部看護学科榊原彩さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
私、恥ずかしながら本名知らなかったです。ぽよぽよ先生っていいですね。ぽよぽよ先生すごくインパクトがあって、榊原先生はいつも、はい、うん、ぽよぽよ先生って呼んでおられます。
あ、私はたくさ先生と、はい、お呼びしております。
榊原先生はメディアとかのご専門というか、
いろんな親子に関する研究とかしてるんですけど、はい、その中の一つにメディアに関する内容があります。親子の幸せとか健康っていうのを願いながら参考になる研究ができたらいいなと思ってやってるんですけど、はい。
そのメディアって結構家族の幸せに最近は関わりがあるんですか、どういう
っていうふうに思ったのは、私は大学に来る前保健師をしてたんですけど、ちょうどその頃にスマホが結構浸透してて、乳幼児健診とかの場でも待ち時間にお母さんがスマホ片手に子供をあんまりちょっと見ない様子もちょっと見ながら、やっぱり親子の愛着形成とか、その親子の関わりが子供の発育発達にどんな影響があるのかなっていうのがちょっと気がかりだったんですね。で、メディアもすごくいいところがあって、情報収集もですし、お母さん同士のこう精神的なサポートとか相談も乗れたりするので、いいところがたくさんあるんで、どういう付き合い方をするといいのかっていうところで始めたのがきっかけなんですけど、
で今研究をされて、
あ、そうですね、研究と教育とやっております。
そうなんですね、今やっぱり気になりますもんね、一人一台スマホの中でね。普段診察とかされてる中で、ぽよぽよ先生はどうですか。
はい、ですね、待合室でやっぱりお母さんが子どもたちをおとなしくするために使われたりとかっていう場面は年々目にすることが多くて、で子どもたちを取り囲むその大人の世界で、スマホがもう必然なものになってきてるので、その関係性をより良くしたいなと思って活動してます。
なるほど。その具体的にどういった活動をされてるんですか。
私はですね、松江市に子どもとメディアに関する協議会っていう協議会を作ってくださってて、これは全国的にも非常に貴重な場なんですけれども、その委員に榊原先生にもなっていただいてるんですけど、もう10年の歴史があるんですけど、そこで会長職をずっといただいているので、勉強しないといけないという立場にもあって、で全国区でですね、そのネット健康問題っていうのを扱う全国組織がありまして、そこで私は2019年に勉強しに行ってですね、でそのご縁で今その共同代表って代表の立場にさせていただいて、全国でそういうネット健康問題の啓発できる方を増やすっていう活動をしております。
そうなんですね、今大事ですよね。
こちらにもこうして呼んでいただいて先生にお話をさせていただく
機会もらって、いくつかの勉強会してるんですけれども、乳幼児支援者向けの研修会というのをやることにしてまして、その講師で榊原先生に今回ご登壇いただきます。
なるほど。今乳幼児の時点からスマホに触れ合うみたいなのがもうそういう世界なんですか。
はい、もうそれは年単位でですね、低年齢化がすごい進んでって、で、はい、子ども家庭庁がですね、データも出してるんですけど、前回までは2歳からのデータだったのが、今回1歳からのデータに年少化させてるんですね。多分0歳からのデータが今後で、出始めるんじゃないかなというぐらいに少し心配はしております。0歳児から接触する時代に今もうなってるという感じです。
触ったら動くっていうのは赤ちゃんでもね分かりますもんね。
そうですね、
ですです。
そういうのがもう普通になっていく中で、子どものなんていうかメディアリテラシー、ネットリテラシー、そういうのってやっぱり大事っていうのが親の立場でもなんとなくわかるんですけど、でも具体的にわからないっていうのが結構正直なところだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、そういう意味であのエビデンスに基づいたことをあの一般の方にお伝えして、うん、であのどうしようかなって考えていただく材料を提供したいなと思って活動してます、うん、テクノフェレンスって聞いたことはいいですか？
ないです、
うん、テクノロジーがインターフェレンスするっていう意味で、インターフェレンスっていうのは邪魔をするっていう意味でして、どういうことかっていうと、大切な人同士の人間関係を邪魔してるっていう意味です。例えば親とお子さんとか、それから恋人同士とか、あと夫婦とか、まあ、大切な人同士の関係性をですね、スマホが介在することによって少し邪魔をしてしまいますよっていう考え方です。
あのなんて言うでしょう、実体験思い浮かびますね。なんかね、そういうことね、ありますよね。
子供たち、赤ちゃんたちがお母さんたちに何らかのサインを送るんですね。あの見て見てとか、ねえねえってサインを送るんですけど、それをその保護者の方がですね、あのスマホに気を取られてしまいますと、そのサインをこう見逃してしまう、大切なきっかけを失ってるっていう具合に考えられてて、そういうことがあるんだよってことをぜひ皆さんには知っていただきたいです。
そういう情報が欲しいなっていう時はどこにアクセスすればいいんですか？
私のその協力代表してますネット健康問題啓発者養成全国連絡協議会、ちょっと1回では覚、はい、られないんですけどThI ネットっていう、はい、あの略称で、あのそこであのいろんな情報提供などもさせていただいているので、そういうとこをアクセスしてみたりですね、していただけると嬉しいなって思います。
なるほどなるほど。でもそのぽよぽよ先生のような全国のそういう事例を見てる方が島根にいるってなんかありがたいですね。
あの島根にはですね、あのもう一人あの増田の方にですね、あの小児科医会っていうのがありまして、そこで子どもとメディア委員会の委員長してるような先生もおられたりして、はい、島根のその子どもとメディアに関するあの意識っていうのはあの他の地域と比べて高いんじゃないかなって思います、
うん、そうなんだ、はい、それ全然こう実感がなかったの で、
うで、ね、
うん、素敵な情報。
発信力があの弱くて申し訳ないんですけど、
なかなかね、あのやっぱり都会の方がそういうのって進んでるのかなってイメージがあったんですけど、島根の方はそういう活動が活発なんですか？
10年前20年前からですね、あのテレビの見過ぎとかですね、そういうことに気づいてるあの、はい、学校関係の先生もいらっしゃったりして、そういう先生がずっと地道な活動を続けてて、それが今の形にこう展開されてきてるっていうところがあると思います。
その20年前30年前ってまだ全然
ノーテレビデーとかですね、そういうあの言ってた時代ありますよね、
はい、
そういう頃からあのメディアの関係性共生について、はい、あの考えてるあの学校の先生方もいらっしゃったので、
はい、
そういうところがこう今あの花開いてるんじゃないかなと思います。
榊原先生もどういう活動をされてるか伺っていいですか？
あ、私のじゃあ研究についてお話しさせていただくと、本当あの親子を対象にするべきなんですけど、データがですね、どうしてもこう乳幼児健診とかってお母さんが連れてこられる方が多いので、まあ、お母さんを対象になったんですが、あの松江市 の、 あの妊娠届出をされた方が、まあ、お子さん乳幼児健診とかずっと受けていかれていますよね。そのデータをもとにあの分析をしたんですけれども、あの妊婦さんの段階で1日平均5時間以上ネットを使っていると、あの低収症体重時 2500g 以下で生まれる、うん、あのリスクがあの2倍高まるっていう風な結果ですとか、あの1歳半、子供が1歳半時点で仕事以外で1日平均5時間以上ネットを使っていると、今度子供が3歳になった時に、4本以上の虫歯、重症ウシっていうんですけど、うん、そのリスクが約4倍以上高まるっていう風な結果も出まして、まあ、これを聞くとなんかまるでお母さんとか、ね、妊婦さんを責めるような感じになってしまってあれなんですけど、うん、あの決して全てネットがダメだって言ってるわけではなくって、やはりあの使い方次第ではもしかしたら生活とか子育てとかに影響があるかもしれないっていうところがこの研究ではあの出てきました、うんうんうん、 因果関係とかは今の研究ではまだ明らかにはできてはいないんですけど、ただ思うにやっぱ妊娠中にしても子育て中にしても、まあ、不安なことがあったりなんか課題解決したいときにネットを頼るっていうのは使い方によってはとても大切なことだと思いますし、中には現実社会の中で頼れない方なんかはネットを頼ってる可能性もあって、そういった場合にやっぱりこの対面でこう支えるサポートしていくっていうところがすごく大事になってくるかなと思うので、社会の仕組みとしてなんかお母さんたちを支えていくっていうところも必要だと思いますし、まあ、今回のデータはお父さんのデータないんですけど、まあ、親子でどうしていくかっていうところ家族単位で考えていけたらいいなというふうに思っています。
そうですね、
はい、ハートフルデイズ。
さて皆さん、鳥取県出身で松江市ぽよぽよクリニックの田草雄一さんと、出雲市国立大学法人島根大学医学部看護学科榊原彩さんのお話、まだまだ続いていますよ。
お二人結構島根の子育て世帯だったりとか、子育ての状況をよく見ておられると思うんですけど、島根の子育て環境ってどう思われますか、ぽよぽよ先生。
ですね、おそらくこれ全国的にずっと同じような感じで進んできてる現象じゃないかなと思うんですよね。で、島根の良さって言ったらやっぱり自然が多いところ、少し出かければ自然に囲まれて、そこと触れ合うことができる環境があることがやっぱり一番いいことだと思うんで、都会ではなかなかですねできない経験っていうのができる環境があるので、恵まれてるのは恵まれてるんじゃないかな。それをこう活用できるような考え方とか、まあ、見守りとかそういうことができていけばいいんじゃないかなっていう具合に思います。
榊原先生どう思われますか。
本当にそういう社会資源というか物理的な環境としても育てやすいし、全国に比べればおじいちゃんおばあちゃん世代と同居している人もまだ多いのかなという印象はあるんですけど、でも島でも全国同様に少子化が進む中で、だんだんお母さんたちもデジタル社会で子供時代過ごしてきたので、絵本の読み聞かせの仕方もわからなかったり、こう私たちがやっぱり遊ばせ方とかですね、そういうのもこうモデルになっていったりとか、地域ぐるみで子育てをしたりとか、親子を地域でこう一緒に子育てしていくとか、そういう環境も一方では作っていかなくちゃいけない。それは島でも同じ状況になってきたかなっていう気はしています。
そうなんですね。
今の話で読み語りっていうんですけど、絵本を読み語りするっていうことの大切さをお伝えしたいなと思ってて、研究もなされてて、絵本をですね、お父さんないお母さんとお子さんが一緒に絵本読んでもらってる時の脳波活動を見ると同期するって言われるんですね。同じ前頭前野の活動が同期して、同じようにこう嬉しいとか楽しいとかですね、面白いっていうことを感じることができてるようなので、非常に価値があるのと、もう一つはですね、親御さん読んでる方の親御さんのストレス度が落ちると、かつお子さんの方は読む力が増えるという研究結果も出てるので、読み語りの価値ってめちゃくちゃあるようですので、それデータが出てきてますから、私本当に心残りなのは自分の子育てで、自分の子供たちにほとんど読み語りもう少しはしましたけれども、ちょっぴりしかできなかったなっていうのが残念に思ってて、孫を授かったらですね、ぜひしたいなって思っています。
ぽよぽよ先生はお子さんを今何歳なんですか。
30代と20代ですね。もうだいぶ大きいです。
読み聞かせする年代じゃないですね、はい、島根で子育てをされて。
私は出雲の島根大を卒業しまして、で大体主に島根で活動させていただいているので、島根での子育てってことになります。
榊原先生はお子さんは、
一人、はい、イケメンの息子がおります。
イケメンの
中学校2年生でおります。 ちの実家がですね、雲南でして、はい、小さい頃やっぱり私もおじいちゃんおばあちゃんの支援を得ながら仕事をしてたので、うん、で雲南っていうところはすごく地域組織、自治体の活動とかもすごく熱心なところで、うん、本当みこしを地域でしたりとか、クリスマス会をしていただいたり、七夕の提灯行列をしたりとか、うん、本当に地域に育てていただきましたし、うん、おじいちゃんおばあちゃんの昔ながらの遊びとかも伝えてもらっていい環境で育てられたなと思っていて、で小学校に上がってからは出雲で、うん、はい、過ごしてるんですけど、はい、
いいですね、やっぱり世代を超えた遊びとかね、
うん、そうなんですよ、
やってると一生の思い出になりますもんね。
そうなんですよ、なので我が息子はまだスマホも持ちませんし、うん、それも欲しがることもなくて、まあ、そういう遊び方とか楽しみ方をやっぱり知った上で育つと違ってくるのかなと思ったりしています。
それもそういう、うんうん、こう考えになるようにするにはと言いますか、うんうん、スマホだけネットだけがよりどころじゃないっていうふうに、お子さんをするためには大人ってどうすればいいんですか。
なんか子どもの満たされた感じってすごく周りのものが子どもを見てるよっていう感じだったりとか、すごくしっかり接する時間を持ったりとかすると、それがなんか心のなんか安定につながるというか、まあ、ネットを見なくても人とつながれたり楽しめたりするとかっていう感じが私はしてるんですけど、どうですかね、うん、
いやその通りだと思いますし、あと大人がやっぱりネットとの関係、うん、ネット機器との関係性っていうのを意識するようにした方がいいんじゃないかなと思ってて、デジタルデトックスっていう考え方が最近ありますけれども、やっぱり僕らにとってスマホなくてはならないものになってるので、うん、その人との距離感を上手に取れるように大人がまず考えるのが大切じゃないかなと思ってて、それを子どもたちと一緒に考えていくっていうのが大切じゃないかなと思ってます。
そうですよね。そういった啓発活動をしていくのをやっぱ島根でやっていく意味っていうのってあったりするんですか。
私は松江で開業させてもらって、松江の方たちっていうのは私知恵も血縁もないところが松江だったんですね。米子市出身で、大学出雲で、その中間地点で松江というところに開業させてもらったんですけど、こう受け入れてくださる風土というか、かわいがってくださる風土というのがあって、それでその足がかりになってるっていうところがあるので、そこからその全国に発信していきたいなっていう気持ちで活動させてもらってます。
そうなんですね。榊原先生はありますか。
やっぱり私もともと大学も大学院も神戸にいたんですけど、まあ、そこで勉強する中で、やっぱ島根の公衆衛生活動ってすごく全国的にも先取りの活動してるってことを知って、で、まあ、地域の愛着もあってで戻ってきたんですけど、やっぱりソーシャルキャピタルといって人と人とのつながりっていうのが非常に強い地域だって言われてるんです、うん、島根っていうのは。なのでそれこそ自治会とか子ども会とか、そういう自治会組織っていうのもまだまだ根強く残っていて、であとはやっぱりすごく熱心なので、今回そのメディアの研究がこのようにできたのも、もともと田草先生中心に子どものメディアに関する協議会の活動も全国先駆けてされている取り組みだと思ってますし、松江市の保健師さんも私がこの研究動機を語った時に同じ思いを持っておられて、それだったら一緒にやっていこうっていうふうに言ってくださって始まったことなので、そういった意味ではそういう意識が非常に高い地域なのかなというふうには思っています。でやっぱりこういう大学でする研究ってちょっと難しかったりすると、大学の教員だけの世界のものになりがちなんですが、私はそうじゃなくて、研究ってやっぱり人々の健康とかにつながっていくことが一番大事だと思ってるので、できるだけこうメディアとか、そういったものを通して研究成果も還元していきたいですし、松江市の協議会の中でも研究成果をこうお示しして、一緒に対策に生かしていけるといいなというふうに思ってるので、島根での発信と全国への発信と同時並行で進めていけるのがいいかなというふうに思っています。
はい、島根にそんな一面があったなんて知らなかった
、
人のつながりがやっぱりある地域なのは誇りですよね、先生。
ね、こういったお二人が島根におられて、なんかすごく心強い感じがします。
ありがとうございます、ご期待に添えれるように、
はい。
ハートフルデイズ。
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。